ひばりクラブをご覧の皆様、こんにちは。また落語界の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。日本の落語と幸福の8回目ですね。前回、昨日はですね、織田信長の話をいたしました。なぜ織田信長が天下を取れるぐらいの力があって、ほとんど防御もない天皇陛下に頭を下げたのかと。これをフランス人がなぜ武田さんの言う話は嘘だと言ったのか。それは世界中、日本以外のどこでもですね、一番力の強いものが、没落した方を切り捨てるというのが常識でありました。どの歴史を見たってそうなっております。ところが日本だけは、天皇陛下はすでに平安時代の後期からですね、実権をほとんど持ってないわけですね。鎌倉時代、平の清盛くらいからそうですが、武家政権になったらですね、ただ京都にそっとおられるというだけの存在だ。だから、織田信長が天下を取る寸前、まあ1550年ぐらいの時点ではですね、すでに、1100年ぐらいだとしますとね、天皇陛下が実権をなくなったの。1100年、1200年、1300年、1400年、1500年。450年も経ってるのに、天皇陛下に織田信長が頭を下げた。いうことは何を意味するかっていうことですね。まあこれで皮肉な人は、織田信長は天皇陛下に利用価値があると思ったからだろうと、まあいうふうに反論してくるかもしれませんが、そうでもありません。やはり、日本人の心の奥底にですね、天皇陛下を切り殺すということに対する罪の意識が非常に高かったと思われます。それは、現在の私たちもそうなんですね。現在も天皇陛下が別に実権を持っておられるわけじゃないけど、私たち日本国民が天皇陛下を切るってことになるとですね、これはもう感じとして地獄に落ちるかなと。まあいうような感情が湧きますね。で、これが一体何なのかっていうことなんですね。で、今日は天皇陛下に対する日本人の意識形成のもう一つのポイントはですね、やっぱり仁徳天皇と秦の始皇帝を出してみました。今日貼り付けた写真はですね、一つは仁徳天皇が、宮廷って言いますか、その当時はまあそれほど大きな宮廷があったわけじゃないんですけど、そこから、民の住んでるところを見ますとね、民のかまどから煮炊きをする煙が出てるかとか、これをご覧になってですね、民のかまどは賑わいにけり。史実をちょっと言いますと、この頃ちょっと飢饉なんかが続きましてね、民のかまどは必ずしも賑わってはなかった。そして天皇陛下は、これはまずいと思ってですね、やっぱり民が元気じゃなくちゃいけない。ということで、税金だとか私益、私益っていうのは、いろんな溝を作ったらなんかそれ公共工事に出る人ですね、こういうのを控えて、しかも3年経って、まあ結構民のかまどは賑わえてきたなと、お思いになってもですね、さらにそれから3年間は、かなり徴税だとか私益を控えてですね、それで民が非常に十分良くなってから、宮廷の改造とかですね、まあそういうことをやったと、まあいうふうに歴史的にはなっております。それではね、一般的に社会の上に立つそういう王様とか、陛下、天皇とか天使とか、そういう人たちが常に民のことを考えていたかというとですね、それはもうほとんど日本だけっていう感じですね。日本の天皇陛下のはっきりした記録っていうのはですね、歴史的な記録っていうのは、まあ奈良時代ぐらいからしかないんですけども、奈良時代と平安時代中期までの天皇陛下の姿勢はですね、やはり基本的には日本の国民が豊かになることをお喜びになったと、まあいうふうに感じられますね。もちろん天皇陛下及びその後継者同士の戦いなんかもありましたし、それから厳しい見方ではね、例えばある程度民からですね、税金を取ったり私益させたりしてね、高圧的だった天皇もおられますが、一般的な認識としてはそうではありませんでした。これは奈良時代とか平安時代ばかりでなくですね、その後の天皇陛下ないしは天皇陛下ばかりでなくて、それは 源氏とか北条氏が天下を握った鎌倉時代であっても、足利氏が天下を握った時代であっても、そして徳川が握った歴史的な時代にあってもね、やはり民のこと、領民のことを考えた政治は、私の見るところ、他の世界の国よりか断然ですね、日本の方が平等性が高かったと思います。まあこれについては、特に日本を卑下しよう、日本を痛めつけようと思っている左翼の人とか、文化人で反対の人がいますが、それはやはり僕は素直に現状を見てないと思いますね。まあ、それの一つの例として、秦の始皇帝時代、これは紀元前200年ですから、少し前なんですけども、それから大体仁徳天皇の時代になると、さらに人民との間が開いてきますけどね。その頃の兵馬俑、これは中国にありましてね、秦の始皇帝を守るべき兵士が土の形なんですけど、まあ、この写真にあるようにも山のような兵士がですね、秦の始皇帝を守るという名目で土の中に埋められてたわけですね。で、秦の始皇帝はもちろんご存知の通り、除服かなんかを使ってですね、自分が永久の命を保つように薬を持ってこいと、まあ、いうようなこともやっております。つまり、権力を握ると、兵士を何万人と、まあこれは土ですけども、地下に埋めてもいいという感じですね。この現状と、仁徳天皇の民のかまどが賑わうまでは、徴税や私益は控えようという政治と、どんなに大きく違うかと私は思うんですね。ところがこれ問題なのは、私たちの錯覚のもとになっているのは、秦の始皇帝の方を文明とか文化って言ってるんです。それで、日本のようにあまり支配体制がはっきりしてない、もしくは、縄文時代とか、そういうふうにですね、まあ言えば、そこのところにある長、村の長と、あと平民と、まあいうような関係は、文明が発達してないと見るんですね。私は若い頃まだ歴史を勉強し始めた頃ですね、古代オリエント学っていうのは非常に盛んで、しかも面白かったですよ。古代オリエントにね、少しずつ、まあエジプトが先なんですけども、古代オリエント学の中心はやっぱり、チグリス・ユーフラテス川の河川のね、横にあった。まあ今ではサウジアラビアの北方からイランとかね、イラクとかいうところにですね、文明が非常にこう、輝いて見えましたね。ところがそこで行われていることは、もう血で血を洗う生臭い戦いでした。特にアッシリアという国がですね、メソポタミアを統一したと。まあいうようなことのいろんな歴史を僕は勉強した頃はね、まあ20代の後半から30代の最初だったと思いますけど、血湧き肉を踊りました。素晴らしい文明だというふうに錯覚をしました。今読み直すと、なんて紀元前3000年とか4000年にね、こんな生臭いことが起こったのか。それに対して、日本っていうのは本当にこう牧歌的で、まあいい国だったなぁとか思いますね。同じ事実を同じ人間武田邦彦が見てるのに、全然感じが違うんですよ。それはやっぱり、書き手ですね。古代オリエント学を書いた歴史学者は、やはり、大きな帝国だとか、そこにおける金属製の武器がどこにいつ発生したかとか、まあどのくらい殺戮したかとか、それからイスラエルからユダヤ人をバビロニアにどのくらい幽閉したかとか、そういう力づくの歴史にやっぱり憧れを持ったんでしょうね。いい面いい面に書いてるんですよ。だから兵馬俑なんかでも現在これ、世界遺産に指定されてると思いますけどね。僕に言わせら絶対に世界遺産じゃありません。これは残虐な国民の圧迫をもって良しとするという文明に対する考え方が僕は曲がってると思ってます。僕はですよ。人によって違いますから。だから僕はまあ、もっとね、歴史というのが、国民の 10% の人がいいことをいいっていうんじゃなくて、国民の 90% の人がいいと思うような時代をですね、輝かしい時代であると定義をしてですね。それで国民の大半が圧迫されているようなこの秦の始皇帝の兵馬俑みたいなものはですね、 むしろ歴史の汚点として、まさか世界遺産、ちょっとなんか救急車かなんかが通っておりまして、非常にあの音が大きいんですけど、なかなか今日はゆっくりと走ってるようでですね、なかなか大変なんですが、少しは小さくなってまいりました。どうも失礼いたしました。私はそう思うんですね。で、僕は今度のこの落語と幸福というシリーズではですね、この織田信長の絵ですね、これはフランス人が私に、なんで織田信長は天皇陛下を切り殺さなかったのかというセリフと、私がそれを思い至らなかったということですね。それからこの仁徳天皇と秦の始皇帝の兵馬俑との差はですね、こういうことを通じて日本の国民と天皇陛下の間の関係ができてきたんじゃないかと思うんですね。それはやっぱりね、中国の秦の始皇帝から、秦から関東草原民進と王朝が変わってきますが、これは王朝が変わるごとに、いわゆる天子と言われる、まあ、秦の始皇帝も天子ですけどね、天子と言われる人が切り殺されて、墓は暴かれて、そして新しい王朝が開かれると。だから中国のある意味では、中国という国ではなくて、中国という地域を示しているものだと思いますね。国は、秦から関東草原民進と国自身が変わってる。しかももちろん、最近の、元という国がもうモンゴルから来て、中国を支配しただけですね、地域を。秦もそうですね。秦は満州国の方から、女真族のが来てですね、ヌルハチという始祖がいるんですけども、それが、北京かな、なんかを占領したという外国の、国ですね。だから、それを日本に当てはめれば、日本が再々ですね、例えば鎌倉時代の武士は、どっか海の方から来て、それで日本民族を全部切り殺して、鎌倉幕府を建てた。しばらく室町っていうのは日本民族が作ったけど、江戸になったら、今度は徳川という人たちが、なんか北方か南方から来て、日本民族じゃない人が占領したと。まあこういう状態なんですね。ですから日本の歴史を考えるときと中国の歴史を考えるときはもう全然根本的に考え方変えてね、我々は見なきゃいけないわけですね。ですから中国人の性格っていうのは、ある意味じゃ非常に辛いっていうか、まあ自分の利に、利益というものに非常にこう執着する。まあ日本人はそんなことはない。これはもう、江戸の終わりに、ヨーロッパとかアメリカから来た多くの人がですね、そういう描写をしております。まあこういった歴史、それから民族同士の落語、私はね、ここで言いたいのは、この中で天皇陛下というものの性質が決まってきたと思うんですね。偉さとか性質が決まってきた。つまり天皇陛下は天皇家という血筋で偉くなったわけじゃなくて、日本人の偉さと天皇陛下という日本における地位、この落語がですね、天皇陛下の、昭和天皇のもう考えられないぐらいの勇気、考え方、指揮権をもたらしたんだと思うんですね。落語というのはそういう力を持っております。これは多くの動物、植物の研究からもですね、群れというのはバラバラではない。群れ全体で一つの知恵ができ、道徳ができ、生態系ができるんですよ。だから一匹で成し得ることと、一万匹で成し得ることは全く違うんですね。まあ日本国は大体1000万人から4000万人ぐらいで日本国を形成してきました。まあそういった大勢の日本人の一人一人の心ですね。一人一人の心が、その日本という国のトップに立つ天皇陛下に影響を及ぼして、絶対に影響を及ぼしていると思います。その影響を及ぼしてですね、天皇陛下の人格というのを形成した。これをもっと厳しく言えば、もう少し考えてみますけど、天皇陛下の人格、それから徳川将軍の人格、もしくは、仁徳天皇の人格というのは、その仁徳天皇や徳川の将軍や昭和天皇が自らお作りになったものではなくて、 これは日本民族の全体の道徳的なものでできているというふうに考えられます。まあ、その点でですね、まあ、現在の実際のですね、衆議院議員選挙の様子なんか見ますとね、やはり衆議院議員の乱れ、ほとんどの人がお金を目指して議員になる。もしくはその中にはね、一般的にはもう強盗集団とか窃盗集団と思われるような政党も存在する。これはやはり日本民族全体のやっぱり落語によってね、上から下までって言い方はあまり好きじゃないんですが、国民全体のレベルがものすごく下がってきたんではないか。つまり昭和天皇が大東亜戦争の終了にあたってね、あのような素晴らしい態度を取ったのを最後にして、日本民族が今大きく立派さを失いつつあるんではないか。これが我々の子供とか、そういうのに大きな影響を及ぼさなきゃいいなと。何でも金。日本にはそういう文明がないのに何でも金。それが結局この秦の始皇帝の兵馬俑というものを生んで、人間が中心とはならない社会を作った。まさに人間が物体のように扱われる。私が少し前にこのブログで言いましたようにね、時短というのはね、非常に呆れ果てるような政策が自民党の下で行われるということと、この仁徳天皇の民のかまどはにぎわいにけりというのが誰を焦点としているか。仁徳天皇は日本国民を人間として見てるんです。現在の経団連はですね、日本国民を物として見てる。この大きなね、時代の変化と、これ時代の変化じゃないですね。劣化ですね。これを早く回収しないといけない。まあ、その意味で私は、昭和天皇が大東亜戦争終結の時に放たれた言葉の意味をですね、もう少し考え、そして昭和天皇があれほど偉かったのは何が原因してるのか、まあ、いうこともじっくり考えてみなきゃいけないと私は思っております。